3月6日水曜日であります。えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。毎回つれづれに何を話すかわからない、何をやらかすかわからないこの番組なんですけども、今日はですね、ふと思い立ったようにラジオの話をしてみようかなと思っております。今このラジオがやばいというキャンペーンが NHK と民放ラジオで行われておりまして、でこの FMC リスナーの幾人かの方々が、Twitter などで、私どもこの FMC の、番組をツイートしていただいてですね、NHK でもなければ民放でもない、吹けば飛ぶようなこのミニミニメディアの FMC、の番組をわざわざこの、ツイートで、紹介していただきました。本当にありがとうございます。何がきっかけでね、このうちの番組をこうと出会うかってことは本当わからないですけど、これがきっかけになって、あ、こんなのあるんだ、ちょっとアクセスしてみようかってカチッとやって、聞いてみて、あ、これ面白いじゃないのと思っていただく方もまあいるかもしれませんね。でそうすると本当はきっかけになるわけでありがたいなと思うわけでございます。ですからラジオというのはどこで出会うんですかね。その一番最初に、生まれてすぐにラジオというものを意識する、そのファーストコンタクトと言っていいかどうかわかりませんが、そういったものは一体どこだったのかなと、こう記憶をですね、辿っていくわけですが、世代的にですね、普通にラジオがそこにあった世代ではあるわけですよ。私もう50過ぎておりますから、例えばですね、じいちゃんばあちゃんがですね、体を壊して入院とかします。そうするとですね、今でこそ各病室にベッドの脇にちっちゃいテレビが置いてあるのは当たり前ですけれども、昔はテレビって言ったら結構贅沢品って言いますかね、1日あたりっていう仮賃がえらい結構な値段だったような気がしますよ。ですからほとんどの人はトランジスタラジオを持参してたような気がするんですよね。それで、じいちゃんばあちゃんが時々入院してた時に使ってたトランジスタラジオ、普段、平時、何もない時は、健康な時は余ってるわけですよね。で、それちょっと貸してって言って、それでラジオ聞いてたような気がします。これ、小学校低学年ぐらいの頃で。で、その頃、楽しみに聞いていた番組というのが、これ熊本なんですけれども、双葉ちびっこリクエストっていう番組は日曜日の昼間に RKK 熊本放送で、放送されておりまして、いわゆる子供向けの電力番組なんですね。で、これで電力って言いますか、ハガキなのかな、どうだったかな、ちょっと記憶が曖昧ですけど、電話かかってきてましたよね。私出たことあるんですよ。で、リクエストが採用になると、双葉のシャーベットっていうね、菓子パンの引き換え券をもらうという、これが楽しみでっていうやつで、それをそれとか、あとそうですね、子供電話相談室も熊本でも一時期ネットしてましたから、大火事になって日本最大のデパート火災になってしまう太陽デパートというのが熊本にありまして、で太陽デパートで、家族で買い物をしていた時に、太陽デパートの宴会場というかホール、催事場ですよね、でなんかやってるなと思ったら、TBS からやってきた、子供電話相談室の、子供電話、無釈清張先生とか、そういう人たちが、ずらっと来てて、公開番組をやるっつんで、私公開番組見た記憶があります。で、そこで、アルバイトのお姉さんから、君も質問したいことありませんかって言われたら、私結構シャイな子供だったんですかね。いえ、ありません、とかって言って、そしたらうちのお袋が、なんで質問しないの、あんたはもう、こういう時にいい機会なのに、もう、バカな子だね、とかって言われて、なんかムカッと来て、お前も見るのやだっつって、おもちゃ売り場に行っちゃったっていうような、そういう記憶がありますよね。で、ラジオというものを、メカといいますか、機械といいますか、ツールといいますか、いわゆる道具、これとしてちゃんと意識したのは小学校3年生の時ですね。ジェルマラジオというやつを作ったんですね。ジェルマニウムダイオードというのを使って研波するやつですよ。で、わかる人はわかると思いますが、電池がいらないわけですよ。単純ですから、コイルで、そのバリコンと、コンデンサとダイオードがありゃ、もう、それにイヤホンひっつければ聞こえてしまうという、極めて単純なラジオ。これを作りまして、これがね、素晴らしく、音がよくできましたね、これが。で、これが結構その感度も良くて、ガンガンガンガン聞こえるんですよ。で、 これでその一日中聞いてたのがあの記憶にあります。その頃夕方の番組でやはりRKK 熊本放送ですけど、ルートレーダーなんていうね、番組がありましてですね、これはあのなんですか、ドライブ中の方々に道路交通情報などを伝えながら、いろんな音楽だとかあのニュースだとかを伝えていくという、まあ、生ワイド番組の走りですよね。そういったものだとか聞いたりとかしていて、で、小学校5年生の時に、急にラジオが増えるんですよ。これはあの親父がですね、ラジカセを買いまして、山陽のラジカセでしたけどね、あの近くに山陽の電気屋さんがあったんですよ。ですからそこに電話してラジカセを持ってきてくれないかって言ったら、まああの、すぐに持ってきてくれて、でこちらでどうでしょうって、じゃあこれいただこうというような、そんな感じでしたよ。でそれには、あの中波と FM とそして、短波がついてたんですよね。FM って言ってもですね、その頃はあの、まだ民放の FM がないんで、九州で民放の FM っていうのは FM 福岡しかなかったですから、まあ、要は NHKFM しか聞けないわけですよ。で、NHKFM って、まあ、その頃は特にそうですけど、クラシック系の音楽をかける番組だらけでしたから、まあ、そんなに面白いわけじゃないと。で、まあ、やっぱり聞いてるのは AM か、あるいは短波かっていうんで、で、短波のやつをこうグリグリいじってたら、お、日本語が聞こえるよっつって、なんだこれだと思って、どこの放送局だろうと思ってみたら、そのモスクワ放送であったり、北京放送であったり、あるいは韓国の KBS であったり、あるいはこれも外国かなとか思ったら、あ、ラジオ短波、その頃は日本短波放送と言いましたけどね、NSB ね。で、これ、今ラジオ日経になっちゃいましたけど、ラジオ短波なんてのがあるんだなと思うぐらいのその驚きがあって、それで、でもそれは一応親父のラジオでしたから、そうフル稼働できないわけですよ。親父が使うって言ったらもう取られちゃいますからね。で、お前これやるよって言われてもらったのが、あれはどっちが先かな。もう中学に入ったところですね。ちょうど BCL ブームっていうのがありまして、それで、その時にソニーがスカイセンサーシリーズというのと、それでナショナル、まあ現在のパナソニックですけども、松下が、クーガーというシリーズを出していて、で、まあその走りのやつは、ソニーはスカイセンサー5800ってやつがあって、で、クーガーはもう115ってやつが出てましたかね、バーダイヤル、バーアンテナがこう、グリグリっと回すと、なんつかレーダーみたいにこう、指向性を変化させることができるという。で、ソニーはその後5900という、スカイセンサー5900というのが出て、これがその周波数を細かく切って、細かく受信することができるというクリスタルマーカーというね、機能を採用したものでありまして、これいいなと思っていて、そしたらおじいちゃんが大阪から遊びに来まして、お前なんか中学に入ったんだからなんか工程あるぞと、そうって言って、じゃあこれって言って買ってもらったのが5900で、これ未だに私持っておりますけれども、その時に付属品で、逆 L アンテナというのがですね、付属品でついておりまして、でたまたま住んでおりました青江の建物の裏側には広い空き地があったもんですから、そこに竹竿をですね2本買ってまいりまして、それをこう立ててですね、そこにそのアンテナをこうアンテナ立って電線ですけどね、それをピンと張って、いわゆる逆 L アンテナというで緩やかな指向性が南北にこう向かっているというそういうアンテナを立てまして、それで短波放送を受信盛んにするようになって、で例えばラジオオーストラリアであるとか、アンデスの声であるとか、あとは何ですかね、いろいろ聞きましたね、他にもいっぱいありますよ、 FEBC ですとか、あとはバチカンの声も聞きましたね、あとはアンデあんあアンあそうか、エクアドルのやつがアンデスの声だね、それでアルゼンチンの放送もあるんですよ、確か。日本語の。これがね、そのなんかね、ロシアのね、ジャミングっていうんですけど、妨害電波に邪魔されて、なかなか聞けないですけど、毎日やってると、年に1回ぐらい聞けるっていう、これ私、2回、受信したことがあって、これもちょっとした、記念になりましたけどもね。で、そんなことをやってるうちに、今度は AM の方をまた聞き始め、AM に帰ろうってね、熊本ではあるんですけど、AM に一旦戻りますね。で、それまでは番組の中身はどうでもよくて、なんか遠くの放送をこう受信するという、その、なんていうんですかね、一つのロマンみたいな、それだけに、こう魅力を感じていたんですよ。で、そこから今度はその番組の中身に移っていって、どんな人がどういうトークをしてるのかっていうのが、やっぱりそっちの方行きましたね。というのは、ちょっと時間前後しますけど、その、親父が買った三洋のラジカセね、小学校5年生ぐらいの時、夜中になると親父も寝ちゃいますから使わないんで、夜中は私が使えるわけですよ。独占できるわけですよね。そこでやっぱり聞いていたのが、オールナイトニッポンでしたね。ですから私小学校5年生になるかならないかぐらいの時でしたけれども、その時にオールナイトニッポンに出会って、それで、ちょっとこうアンテナを線になんかこう工夫をして感度を上げて、福岡のラジオとかを受信しようとかって言って、で、それで、福岡 RKB はパックミュージックやってたと思うんですけども、それを聞いたりとか、そのまんま文化放送、東京の文化放送を受信して、セイヤング聞いたりとか、ですからその深夜放送にドバッとこう浸ってしまった、最初に浸ったのが小学5年生だったんですよね。で、その後その海外短波放送だとかにちょっと思考が移って、で、それが一段落するとまた深夜放送に戻ってきたという、まあそういう、まあざっくりとした流れで、いつの間にか、ラジオというものの世界に見事に取り込まれてしまったというですね。気がつけば夜はですね、そうですね、8時を回れば、まあ自分の勉強部屋に入り、ラジオをつけ、それで、4時5時までつけてましたね。勉強してたんだかしてなかったんだかわかりませんけど、まあ中学の頃まではかなり成績良かったんで、で、勉強してたんだと思いますけれども、で、ずっと聞いていて、それでまあ、ね、4時5時まで起きてて、1、2時間寝ただけで、学校に行ってましたから、それも何ともなかったんで、やっぱり若いって素晴らしいという、そういう話になるわけですが。というようなことで、榎田新右衛門は、ラジオの世界に見事に取り込まれていったのだという、そのなんかざっくりとしたアウトラインを今日はお話をさせていただきました。折を見てね、もうちょっと突っ込んだ、いろんな、こんな番組があったのです。まあ、主にローカルの番組になりますけれどもね、そういった話もね、していて、いければなと思っております。というわけでございまして、明日は木曜版をお送りいたします。どうぞお楽しみにしていただきましょう。榎田自由自在、お相手は榎田新右衛門でした。